皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG の時間です。2026年6月5日付のマス .AG カテゴリから厳選した18本の論文をお届けします。1本目はグオリさんによる A カウンタレクサンプル2バットルーリーズコホモロジカルディメンションコンジェクチャーバットとルーリーへのコホモロジー次元予想に対する判例です。この論文では生息局所間のホッジテイト軌跡に関するコホモロジー次元の予想に待望の判例が提示されています。もともとの予想では間のクルル次元がコホモロジー次元の上限になると考えられていました。生息間は形式的に滑らかな間と似た挙動をすると期待されていたからですね。そこで著者はダッタさんとスミスさんが構築したエクセレントではない離散不知間という特殊な例を持ち出してきました。カルティエ滑らかさやポペスクの定理を駆使して計算したところ、なんとクルル次元が1であるにもかかわらずコホモロジー次元が2以上になることが証明されました。予想が崩れただけでなく、この判例を拡張してあらゆるクルル次元で同様の例を作れることを示した点に著者の執念のようなものを感じます。最終的に間がエクセレントであるという条件を加えれば予想が正しくなることも示されており、エクセレントという性質がいかに重要であるかが浮き彫りになりました。2本目はアンドレス・サラソラール・サテさんによるアリスメチック・カシワラ・リガラリティ&オービット・クラッシフィケーション・フォー・フィルタード・ストロングリー・イクイバリアント・ディ・モデュールズ・フィルター付き共闘編な算術的 D ダグモジュールの算術的カシワバラ生息性と軌道分類です。この論文では算術的な設定において当編的な D ダグモジュールと軌道の幾何学をつなぐという非常に野心的な試みがなされています。著者はフィルター付き共闘編成という概念を導入し、これがホロノミック性を導くことを証明しました。さらにフロベニウス構造がある場合にはより強い条件である幾何学的かホロノミック性まで導かれるという結果を得ています。特に面白いのが軌道の分離可能性という仮定を置くことで正標数の世界で起こりうる厄介な問題を回避し、単純なモジュールを軌道と規約な等変化収束アイソクリスタルのペアで分類した点です。算術的な設定では単にホロノミックであるだけでは不十分なことが多いのですが、等変性という対称性を利用してオブジェクトを過ホロノミックな核心へと追い込む手法には非常に巧みな戦略が感じられます。これにより結晶分布台数上のモジュールの分類という台数的な応用までも見事に完結させています。3本目はティアンジーフーさん、ルイランスンさん、ジンバンヤンさん、カンズオさんによるハイヤーオーダーイサモノットロミックディフォメーションオブヒックスバンドルズ&アチャラクタリゼーションオブザノンアベリアンネーターレグスチェッツローカスヒックス則の工事等モノドロミー変形と非アーベル的ネーターレフシェッツ軌跡の特性付けです。この論文では非アーベル的なネーターレフシェッツ軌跡というかなりマニアックで深い領域の局所理論を構築しています。複素多様体上の遮影多様体の属があるとき、等モノドロミー変形を通じてフラット属の生息属が定義され、そこから非アーベル的ホッジ対応によってヒックス属のみ解析的な属が得られます。このとき、変形されたヒックス属が次数付き構造を持つような点が、まさに非アーベル的ネーターレフシェッツ軌跡になるというわけです。ここで、この軌跡が、実解析的な変形が生息になる最大の複素解析的部分多様体と一致するかというエスノーさんとケルツさんによる鋭い問いがありました。著者たちはこの問いに見事に肯定的な答えを出しました。実解析という広い世界から生息という厳しい制約を持つ世界へと絞り込まれる条件を完璧に捉えた点に理論的な快感があります。非常に高度な構成ですが、一貫した論理で答えを導き出した素晴らしい成果だと言えます。4本目はマリア・ルチア・ファニアさんとフラミニ・オラミニさんによる ウルリヒワイルドネスオブサムデコンプセイブルスリーフォールドスクロールズオーバーエフノア、ヒルツェブルフ局面上のいくつかの分解可能な三次元多様体スクロールのウルリヒワイルドネスです。この論文では、ヒルツェブルフ局面上の三次元多様体スクロールという図形が、ウルリヒワイルドという性質を持っているかどうかを詳しく調べています。簡単に言うと、この図形の上に互いに異なる構造を持つ分解不可能なウルリヒ束という特別な束がどれだけ大量にそして多様に存在できるかを探る研究です。研究チームは問題を継承ケースと妨害ケースという2つの状況に分けて分析しました。継承ケースでは特定のウルリヒ直線束を再帰的に拡張していく手法を使い、任意のランクにおいて安定なウルリヒ束が存在することを証明しています。一方で妨害ケースではコホモロジー的な障害があるため単純な方法ではうまくいきません。そこで直線束の交互拡張という巧妙な戦略を使い、同型でない分解不可能な束を大量に作り出しました。最終的にこれらの三次元多様体スクロールはウルリヒワイルドであるという結論に達しています。ランクに隙間なく非常に豊かな束の属が存在することを示した点に強い執念を感じますね。5本目はオサム・フジノさん、ナオ・モリヤマさん、ヒロシ・サトウさんによるノンプロジェクティブコンプレットログカノニカルサーフィス非遮影的な完備対数正準局面です。この論文では対数正準特異点を持つ完備な代数局面が必ずしも遮影的とは限らないという問題に取り組んでいます。対数単点特異点を持つ場合は必ず遮影的になりますが、条件を緩めた対数正準特異点ではどうなるのかという疑問を最小モデル理論の視点から掘り下げています。驚いたのはその構成方法です。楕円曲線と遮影直線の積から始めて特定の点を爆発させ、さらに相有理的な縮小を組み合わせて貼り付けるという非常に緻密な手順を踏んでいます。ここで楕円曲線のひねじれ元を利用することであえて遮影的にならないように仕向けている点に数学的な執念のようなものを感じますね。結果としてコーダーラ次元が0、1、2のいずれであっても非遮影的な完備対数正準局面が存在することを証明しました。一方でコーダーラ次元がマイナス無限大の場合は必ず遮影的になることも突き止めています。これにより遮影性の有無がコーダーラ次元によってきれいに切り分けられることが明らかになり、対数局面の理論における境界線が明確に示されました。6本目はリビュー・オルネアさんとミシャ・ベビツキーさんによるコーヘレント・シーブス・オン・サブバラエティーズ・イン・ HOPF ・マニホールズ・ホップ多様体における部分多様体上の連接層です。この論文では複素解析的な世界と代数幾何学的な世界をつなぐガガ型の定理を導き出しています。特にホロモーフィックな縮約を持つ正規複素解析多様体、いわゆる高音多様体というものに注目して、それが自然な代数構造を持つことを証明しました。驚くべきはホップ多様体の中にあるどんな正規部分多様体も遮影オービバラエティ上の十分豊かな直線束から作られるアフィンコーンとして記述できるという構造定理です。これにより解析的な連接層を代数的な視点から扱えるようになります。さらに3次元以上の時、ホップ多様体の正規部分多様体上の反射的な連接層は全てフィルタブルである、つまりランク1の層へと分解できることが示されました。解析的な対象を遮影空間上の層への引き戻しとして捉え直すアプローチは非常に鮮やかで説得力があります。複素解析的な構造を代数的な枠組みで完全に制御しようとする強い意志が感じられる研究でした。7本目はホールン・フォンさんによるヒックス・バンドルズ・オン・ザ・ファーギーズ・フォンテーン・カーブ・ファルグ・フォンテーヌ曲線上のヒックス束です。この論文では ピーアディック・ホッジ理論や局所ラングランズ計画において極めて重要なファルグフォンテーヌ曲線という部隊にヒックス則という概念を導入しています。本来この曲線は大数多様体ではなくアディック空間なので、通常の定義で使う微分形式が存在しません。そこを工夫して任意の直線束をねじれとして導入することで、この特殊な間境でもヒックス則を定義することに成功しました。特に面白いのがヒッチンのファイブレーションを定義し、そのファイバーがアフィンスプリンガーファイバーの積に関連していることを証明した点です。これは帯域的な軌道積分が局所的な軌道積分の積に分解されるという数論的な事実を幾何学的に見事に表現しています。単に定義を拡張しただけでなく、数論的な現象を幾何学的な構造に落とし込んだ点に著者の強いこだわりを感じます。これにより基本補題の証明などで使われた幾何学的ツールをピーアディックな世界でも使える道が開かれたことになります。8本目はニッコロ・ジャコミニさんによる QUOT スペースインティルティドハーツ&ホールアルゲブラモデュルズ、傾いたハートにおけるクオート空間とホール台数化群です。この論文では曲線上の固定されたスロープを持つ半安定な連接層のホール台数がある種のクオート空間の到来圏に対して量則的な検査用を持つことを構築しています。具体的にはクオートの拡大をパラメータ化する対応スタックを用いてこの作用を導き出しています。面白いのは単に一つの空間を扱うのではなく、クオート空間やブラッドロー体、さらには安定体といった異なるモジュライ空間同士を比較しながら議論を展開している点です。これら性質の異なる空間をホール台数の作用という共通の枠組みで結びつけようとする視点は非常にダイナミックでワクワクしますね。到来圏という抽象的な舞台に具体的なモジュライ空間の幾何学を巧みに組み込んだ非常に高度な構成になっています。9本目は C ハックさんと B シャピロさんによるアルゲブレイシティオブエクステリアコーシートランスフォームズオブアルゲブレイックオーバルズアホーモロジカルフォーミュレーション、代数的な欄形における外部コーシー変換の代数性ホモロジー的な定式化です。この論文では境界が未代数曲線の欄形である融解領域の外部コーシー変換がいつ代数関数になるのかを研究しています。単に有理関数になることを求める旧積領域の研究よりも広い視点で代数的な性質を捉えようとしています。アプローチが非常に巧妙でホモロジー的な定式化を用いています。シュワルツ対応の正規化において境界の持ち上げが分離的であるか、つまり積分に鎖の境界となるかという条件が代数性の鍵になることを突き止めました。具体的には有理的な未代数曲線上の滑らかな欄形は全て代数的な変換を持つことが示されています。一方で濃度を持つ三次曲線のループなどは持ち上げた経路が閉じていないため対数項が残ってしまい代数関数にはなりません。特に面白いのが楕円の例です。代数的な変換を持ちながらも有理関数にはならないという絶妙な立ち位置にあります。また4次以上の偶数次曲線の唯一の欄形については代数関数にならないという予想を立てており、周期積分が代数性を妨げる様子が鮮やかに書かれています。10本目はフィリップ・ジバノビッチさんによるパーバースフィルトレーションオンヒルベルトシェムズビアアップワードフロー、アップワードフローによるヒルベルトスキーム上のパーバースろ過です。この論文では滑らかな射影曲線上の点に関するヒルベルトスキームにおいてパーバースルレーろ過という非常に重要な構造を具体的に計算しています。これまで楕円曲線上のヒルベルトスキームについてはろ過のランク、つまり次元については分かっていましたが、具体的にどの部分空間がろ過を構成しているのかという規定レベルでの記述はされていませんでした。著者は複 素数体上の作用を用いて定義されるアップワードフローサイクルという幾何学的な規定を導入し、それを対象関数の理論と結びつけるという鮮やかな手法を用いています。具体的には完全同時対象関数とニュートンべき和という対象関数の基本となる道具を辞書のように対応させることで、複雑な幾何学的構造を代数的な計算に落とし込んでいます。結果としてパーバースロカの各段階が分割の長さで制限されたニュートンべき和によって貼られることが証明されました。幾何学的な規定とパーバースな規定の間に綺麗な上三角行列の関係があることが分かったのは、非常にすっきりとしていて心地よい結果だと思います。この性質は他のヒックスモジュライ空間でも成り立つ可能性があり、今後の展開がとても楽しみな研究です。11本目はマスドット4からのクロス投稿で、パトリック・ポペスクパンプさんによるザ・ユークリディーン・アルゴリズム、ロータス&シンガラリティーズ、ユークリッドの互助法とロータス、そして特異点です。この論文では平面曲線の特異点を解消するプロセスと、私たちが学校で習うユークリッドの互助法のような引き算の繰り返しが実は深く結びついていることを解き明かしています。著者はこの関係を視覚的に捉えるために、ロータスという名前の二次元的な図形を導入しました。具体的には互いにそな2つの正の数のペアを二項曲線に関連付け、その特異点を爆発という操作で解消していく手順が、まさに互助法のステップと一致することを示しています。このロータスという図形を使えば、複雑な特異点の不変量さえも花びらのような領域での単純な繰り返し操作で計算できるというから驚きです。さらに爆発によって現れる例外因子の自己交差数などの幾何学的な情報が、ロータスの頂点に隣接する花びらの数として直接読み取れる点も非常に鮮やかです。数論的なアルゴリズムを、まるでパズルを組み立てるように幾何学的な構造へ変換して理解させるアプローチには、著者の強いこだわりが感じられますね。12本目は、ラファエル・アルバレス・ガルシアさんとファビアン・リューレさんによるカライドスコープス、ウェーブス&ザ・プレポテンシャル、万華鏡、波、そしてプレポテンシャルです。この研究では、カラビアウ三次元多様体における動径フロップというトポロジーが変化する遷移について詳しく調べています。この遷移はモジュライ空間に作用する特定のコクセター群の生成元に対応しているそうですよ。驚くべきはこの対称性のせいで、4次元の N イコール2のタイプ 2A コンパクト化におけるプレポテンシャルがコクセター普遍関数としてまとめられなければならないという点です。著者たちはケーラー良好な完全交差複素遮影多様体から得られる動径フロップに基づいたコクセター対称性のデータベースを構築しました。さらにケーラーモジュライ空間へのコクセター群の作用がある対称層線形形式を普遍に保つことに注目し、それを軽量とみなしてラプラス・ベルトラミ演算子を構成しています。そしてプレポテンシャルに現れる普遍関数がこのラプラシアンを用いたヘルムホルツ方程式の解になるという非常にダイナミックな視点を提示しています。物理的な量であるプレポテンシャルを波のような方程式の解として捉え直すアプローチには非常にワクワクさせられますね。13本目はユーゴ・フォルタンさんとダニエル・ロペス・ガルシアさんによるホッジ・セオリー&Gの4フラックス・イン・ウェイティド・プロジェクティブ・スペースガロア・アクション重み付き遮影空間におけるホッジ理論と G の4フラックスガロア作用です。この論文では重み付き遮影空間におけるフェルマー型の超曲面を対象にホッジサイクルとフラックスの研究を広げています。背景にあるのは安定化したモジュライの数と M2 ブレーンの多度ポール境界の間に緊張関係があるとする多度ポール予想の検証です。研究チームは周期行列や対称不変なホッジ軌跡を具体的に計算できる点に注目し、塩分周期行列などを用いて対照的な自己相対類の整数公式を構築しました。 ここで非常に興味深いのがガロア作用の扱い方です。通常の遮影空間ではガロア軌道がホッジ部分空間の中に止まりますが、重み付き遮影空間ではガロア軌道が不均一になるという現象が起こります。つまり有利的な再構成を行う際に中継ぎ弧ホモロジーの別の成分が混ざり込んでしまうのです。この算術的な仕組みのせいで結果として得られるフラックスのノルムが自然に増大し、タドポール境界を突き抜けてしまいます。実際に時数が36や12などの具体例で計算したところ、最短の対照的なホッジサイクルのノルムが境界を大きく上回ることが分かりました。単に対照的であれば短いと思っていたこれまでの直感を覆し、ガロア作用との整合性が不可欠であることを示した非常に鋭い分析だと思います。14本目はマスドット4からのクロス投稿で、アンドレイ・バラキンさん、ミクロー・シュボーナさん、マリー・シャルロッテ・ブランデンブルクさん、クララ・ブリアンさん、ベロニカ・カルボ・コルテスさん、シェルビー・コックスさん、ヘスス・ア・デロエラさん、ダナイ・デリゲオ・ルガキさん、ハンナ・フリードマンさん、ティム・ゲイ・リンガーさん、キアラ・ジャルディーノさん、スティーブン・グリフィスさん、バラン・ハシェミさん、エレナ・ホスターさん、アレクサンダー・イワノフさん、ヌプール・ジェインさん、アリアマン・ジャルさん、レオニー・カイザーさん、ヨリス・ケイ・フラーさん、ケビン・クーンさん、マリオ・クンマーさん、フェリックス・ロッターさん、ルネ・マルシンタクさん、ビクター・エス・ミラーさん、アレハンドロ・モラレスさん、グレタ・パノバさん、ジャンニ・ペトレッダさん、ネイサン・プリューガーさん、ラクシュ・ミラメシュさん、ニコラス・リーケさん、カルロス・ロドリゲスさん、アンドレア・ロサナさん、フラビオ・サリッツォーニさん、オットー・ T.P. シュミットさん、スベン・ウルフ・シュミットさん、リナ・マリア・シンバ・ケバ・マリンさん、ルカソ・ドマコさん、クリスティアン・シュトゥンプさん、ベルント・シュトゥルフェルスさん、アレクサンダー・タベイ。15本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ジョン・チアさんによるフレイド・デマズレ・ウェイブス・フォー・ポアソン・コンパチブル・クラスタ・ストラクチャーズ・オン・ボット・サメルソン・チャート、ボット・サマエルソン図形上のポアソン適合クラスター構造のためのほつれたデマズ・ユール・オリです。この研究ではボット・サマエルソン細胞の間の写像を組み合わせ論的に表現するデマズ・ユール・オリという手法を扱っています。これまでこの手法はブレード多様体上のクラスター構造を構築するために使われてきました。ジョン・チアさんはこれらの写像とクラスター構造がボット・サマエルソン多様体上の標準的なポアソン構造と適合していることを証明しました。さらに面白いのがデマズ・ユール・オリにほつれた鎖という要素を加えた点です。これによりボット・サマエルソン多様体の他のアフィン図形上でもポアソン適合なクラスター構造を構築できるようになりました。図形をまたぐ遷移関数が有利的な準クラスターになるように工夫されているのが実に見事です。ここで構築されたミューテーションの列はオープン・リチャードソン種に対するメナールの結果と密接に関係しています。複雑な幾何学的構造を織物のような視覚的なイメージで制御しようとするアプローチには非常に独創的なこだわりが感じられます。16本目はマスドット DG からのクロス投稿で、ビセンテ・ムニョスさんとフアン・ロホさんによるオン・ザ・コンストラクション・オブ・K コンタクト・ノン・ササキアン・スメール・バーデン・マニフォールズ、 K コンタクトだがササキアンではないスマイル・バーデン多様体の構成についてです。この論文では5次元の多様体において K コンタクト構造は持っているけれどササキアン構造は持っていないという絶妙な境界線にある空間をどれだけ見つけられるかという問題に挑んでいます。ササキアン構造はいわば奇数次元におけるケーラー構造のようなもので非常に制約が強いのですが、 K コンタクト構造はより緩やかなシンプレクティック構造に近い性質を持っています。お二人はシンプレクティックな4次元オービフォルドの上にザイフェルト側を構成するという手法を使いました。特にケーラーオービフォルドの中では絶対に存在しえないような局面の配置をシンプレクティックな世界で作り出すという戦略が非常に巧妙でうならされます。さらに単に例を出すだけでなく、これまで曖昧だった十分大きな数という表現を 具体的で巨大な数値範囲として明確に示した点に、研究者としての誠実なこだわりを感じます。これにより多くのスマイルバーデン多様体がこの性質を持つことが証明され、5次元多様体の幾何学的な地図がより鮮明に描き出されました。17本目はマス NT からのクロス投稿で、シャハル・カルメリさん、マーク・シュスターマンさん、サール・ゼハビさんによるアリスメチック・ウー・フォーミュラス&ザ・ジェネラリズド・ヘッケ・テオアム、算術的ウー公式と一般化されたヘッケの定理です。この論文ではエタール・コホモロジーという道具を使って算術的な設定でのウー公式を構築しています。具体的には2が可逆な二整数間上のスキームにおいて、スティーンロッド正方形という操作を定義し、絶対的なウー類を導き出しました。驚くべきは、これまでトポロジーや数論の分野でバラバラに存在していたヘッケの定理やセールのリーマンフルビッツの定理といった結果が、実は全てこのウー型の公式から説明できるという視点です。異なる分野の定理を一つの枠組みで統合しようとするアプローチには非常に強い知的な快感がありますね。最終的に正則な遮影的平坦スキームのチャーン類に関する普遍的なモジュロ2の合同式を導き出しています。これはヒルツェブルフのトッド級を算術的に変形させたものによって制御されており、低次元の古典的な結果を回収しつつ、高次元での新しい合同式まで提示しています。数論的な構造が幾何学的な普遍量に深く関わっている様子が鮮やかに書かれた研究でした。最後はマス .ac からのクロス投稿で、両石塚さんとレオナ・バロチャフ・ロケさんによるデコンポジション・テオアム・フォー・パーフェクト・イットリングス・アロング・ゼネラル・アイディールズ、一般イデアルに沿ったパーフェクト緯度間の分解定理です。この論文ではパーフェクト緯度間という非常に特殊な間の構造について、特に一般のイデアルに沿ったねじれ成分がどのように振る舞うかという点に焦点を当てています。研究の核心となるのは、アーク位相や完全アーク効果といった高度な道具を駆使してパーフェクト緯度化のプロセスを詳細に分析している点です。特に注目すべきは、パーフェクト緯度間における P ねじれがほぼゼロになるといういわばおとなしい性質を持つことを示した定理です。これによりパーフェクト緯度間を P ねじれのない部分と P ねじれを持つ部分に自然に分解できることが証明されました。またべき級数から作られたセミパーフェクト緯度間の例では、べきね平方にあるべき霊弦が完了化の過程で無限に P で割れるようになり、最終的に消えてしまう様子が書かれています。不純物がきれいに消えていくようなこのプロセスは数学的な快感がありますね。さらにパーフェクト緯度間が聖域であることと、そのティルトが聖域であることが同値であることも明らかにされており、非常に一貫性のある構造論になっています。さてさて、今日はコホモロジー次元から D モデュルズ、ヒックス則、ウルリッヒ則、そして対数正準局面やパーフェクト緯度間まで、非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を探索する心地よい時間となりましたね。それではまた次回お会いしましょう。